英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、ロンドン在住会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム・ハナです。
先々週に引き続き、通訳関係のお仕事に対して、ちょっとご相談をね、お問い合わせていただいたので、そちらの方をちょっとお答えさせていただいてるんですけども、
はい。
ブレグジットによるお仕事の影響はありますかっていう。
ああ、なるほど。
そう。ペンネーム、アニーさんなんですけどね。
ほうほう。
うん。まだ、翻訳の仕事はなんかにわかに増えてるみたいですよ。そういうわけで。訳さなきゃいけないこと多いから。他の言語の人なんかもよく聞きます。特にヨーロッパ言語の人だと。これね、
2
つの話なので多分多いんですけど、
うん。
日本語に関しては特には私が実感がないだけかしら。まだほら、起きてないですから。離脱してないです
ね。うん、そうですね。うん、
はい。ただ、日系の大手の企業が、要はヘッドクォーターを、ヨーロッパのヘッドクォーターを大陸の方に移したりとかしてる。そういう動きとかはあります。あ、まあ、ブレグジットによるお仕事の影響、そうですね、日系企業に対して、例えば法律事務所が、セミナーをやりますっていうんで、通訳のお仕事をいただいたりとかはありますけどね。何が変わるのかとか、ビザなんかもどういうふ
う
にこう変わっていくのかということを、セミナーをやるんで、説明するので、通訳お願いしますみたいなのはありますけどね。
なるほど。
うん、あとは、もう一つ質問としてこちらであるのが、大学のコース、ね、先週大学のコースの話をしましたけど、フルタイムとか。ありますけどっていう話で、ビザサポートのあるお仕事とかロンドンにありますか？ビザサポートはね、厳しいと思います。一言で終わってしまいましたけど、厳しい。なぜかというとですね、ビザが年々厳しい、取るのが難しくなってるっていうのは、難しくなることはあっても容易になることはなくて、っていうことがまず往々にして言えることと、駐在の人たちでも、ビザの更新が難しくなってるんですね。最初の3年は取れるのかな？ 2年ないしは 3年とかだったと思うんですけど、最初のビザが取れるんですけど、その後が、要は会社からの事例で来ているのに、仕事がないわけじゃないですよね。こちらで安定しているのに、それでも更新のビザが難しいとかって聞いたことあるんで。
へえ、そうなんだ。
そうです、そうです。そこでもうスポンサーなしの状態で、仕事で、サポートしてもらおうっていうのは、かなり難しい。ですね。と思います。私がこちらに来た頃は、12年前ぐらいに、申請してたんですけど、オーストラリアにある独立系のビザ、独立移住ビザ、ポイント制なんですけど、それがあったんですよ、イギリスにも。で、学歴だったり、年齢だったり、あと、専門職なのかとか、そういうようなことから、ポイントがついていって、それが、ある一定の点数を合計して超えていた場合には、申請できる。降りるっていう可能性は、約束はされてないんですよ。確約されてないですけど、ビザを申請することができて、私はそれで来たんですね、イギリスに。こういうパターンも前はあったんですけど、ちょっとね、それがなくなってしまったので。
へえ、そうなんだ。
そうそう、大学院に行っ で、その後1年残って、まあ、定住できるようなビザに移行していくっていうスキームもあったんですけど、それも多分ないと思うんですよ。うん、なんで、すごく、どちらかというと、締め付けの方向なんで難しい。なんかあんまりいいお話っていうかね、すごく励ましてあげられるようなことここに関して言えなくてすごい申し訳ないんですけど、うん、あとお給料、通訳のお給料の相場を教えてほしい、うん、これはね、お給料に関してはどの通訳をやるか、うん、どの通訳っていうのはその先週もお話ししたその DPSI とかお給料の相場、レートの話だと思うんですけど、うん、これは例えばコミュニティ通訳なのかとかそれ以外の通訳なのかによってかなり料金がすごく違いますね。
なるほどなるほど。
要は先ほど私がコミュニティ通訳ってDPSI のその PSI パブリックサービスインタープレティングと全くガチでこう相当しないっていう話をしたと思うんですけど、
うんうん、
パブリックサービスインタープレティングの方はパブリックサービスっていうだけあってお金の出どころが国だったり自治体だったりとか、
うん、
するんですけど、うん、要はコミュニティ通訳っていうとそれは場じゃないですか、
うん、
病院だったり警察だったりで相手がやっぱりインバウンドで来ている外国人の人、
うんうん
それが、要はお金を払う人が国だったり、
うん、
要は全然個人だったり、
うん、
企業だったり、それは関係なくコミュニティ通訳って呼ぶ
ん
ですけど、パブリックサービスの場合はちょっと違うんですよ。法廷なんかでも民事訴訟だったら企業同士だったりとかしますよね。そうするとお金って、うん、企業が出すんじゃないですか。
うんうん、
言うといわゆる PSI ではないですね、
うん、
みたいな。だからそれによってかなりその相場が違うんですね。
うーん、
うん、だしあと経験によってもかなり違います。
うーん、
料金はだから一般的にはパブリックサービスとかの方が低くて会議通訳とか、まあ、会議通訳の中でも料金がちょっとこう高いところと、それほどでもないところとありますけど、うん、かなり差がありますね。それこそ何十ポンドっていうところから何千ポンドみたいな話ですよ。違い。
そんなに違うんですか？
うん、違います。まあ、例えばその1日の案件、1日8時間に対して3000ポンド取りますとかという人がいるのか、ちょっとわかんないですけど、
うん。
うん、でも1000ポンド以上取る人いますね。
へえ、
はい。一般的かとか、それ平均かって、そんなことはないです。でも平均はね、すごく取りづらい。平均取っても、とか中央値を取っても意味がないです。うん。そうそう。あとね、通訳者になるそのバックグラウンドっていうのがあって、結構その、ツアーガイド、うん、お仕事をしていて、ブルーバッジの人とかだったりするんだけど、
うん、
通訳もやりますよ、
うん、
人だと、いわゆる通訳訓練受けてなかったり、多いんですけど、
うん
うん、そうするとやっぱり料金違うでしょうね。そうそうそう。料金に関しては、そう具体的にその申し上げられないのは、隠してるわけでは何でもなくて、ものすごい開きがあるんですよ。
うん、
そう。だからその辺が難しいですよね。そう、質問としては、そんな感じなのかな。少し質問いただいたのは。この方は、今ロンドンに住んでらっしゃる。
ああ、そうなんですね。
そうそう。で、大学院で通訳のコースに行こうかなとか。思ってて、で、なんか、まあ、これまではっていうと、こう、日本で通訳学校に通ったことがあると。まあ、簡単な通訳とか、社内通訳だったら経験があります。まあ、社内通訳じゃないな。社内翻訳なら経験があります。いや、このね、社内翻訳っていうのも、その言葉にするとあれですけど、社内なら社内で、その、翻訳者っていうポジションについてたのかどうかわかんないですよね。会社の中でちょっとこう、このメール訳してとか、少し訳してって言われたのかもしれないし、なかなかその辺がちょっとわからないんですけどね。
なるほど。
翻訳なんかもね、やっぱりきっちり、こう、 抑えておかなければいけないところとかって、まあ、それなりのコースだったり、
うんうんうん、ね、そうですね、それはね
受けますよね。花さんなんかも絶対そうだと思うんだけど、
うんうんうん、
約束事っていうかね、ありますからね、
うん
うん、あの英語がわかるからとか、まあその現地の言語がわかるからすぐできるって思われがちだけれども、
うん、思われがち思われがち
ですよね、
うん、
その辺がかなりこう違うなと思いますね、うん、そう、
うん、
っていったところでしょうか。
はい、
じゃあ今週はここまでですね、
はい、うん、
じゃあまた来週お願いします、
はい、
バーイ
バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。